世界で活躍する治療家小松博明の健康6割で人生はうまくいく。この番組ではアメリカやイタリアから講師として招かれ、日本の治療技術を世界の治療家に普及し、国内では北は北海道、南は沖縄まで、全国から絶壁や八針など頭の形で悩む方々が来院する治療院赤時庵を京都で経営し、独自のノウハウで頭の形を改善へと導いてきた治療家講師プロデューサーの小松博明が、肩肘張らない健康哲学、国際的な活動をするための独自ノウハウ、人生を面白くするヒントなどの知識をお伝えしていきます。それでは本日のエピソードをどうぞ。
はい、そしたら D さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、そしたら D さんは台湾出身ということで。
はい、台湾出身
ね。で、台湾では看護師さんやってたんですよね。
はい、
ね、
看護師
さんやってで、はい、私の治療院でね、はい、頭の形で悩んでるということで、5回ですよね、今日で5回治療を受けて。
はい、そうです、
ね、はい、頭のコースをですね、絶壁8割改善コースを、まあ、5回受けられたということなんですけども。
はい、
日本にはこうどういう経緯で来日したんですかね。
ワーキングホリデーで、
うん、ワーキングホリデー、
はい、
D さんは頭の形はどんな風な悩みを持っていらっしゃったんですか。
後頭部すごく、
うん、
絶壁でしたので、
うんうん、絶壁、
はい、
うん、あとおでこ、
おでこ、うん、なんか平ら
だったから、
はい、
であと顔が大きく見えるみたいな、
はい、大きく見える、
うん、でまあそれね、後頭部の絶壁とおでこと、まあ、そういう顔が大きく見えるっていうのが悩みで、
はい、
まあ、お越しになられたと思うんですけど、
はい、
それでどんなこと困ってらっしゃいました。なんか
写真撮る時、
うんうんうん、
もうすごくなんか目立つ、
はい、目立つ、
うん、はい、それがあと髪を結ぶ時に、
はいはい、
綺麗にな、
うん、結べない、
はい、そうですね。
こうよく多いのが髪くくるときに綺麗に真ん中でまとまらないだとか、
そうそうそう、
真ん中で決めてるつもりがなんかこうね、どっちか右か左に寄っちゃったりとか、
そうですね、はい、
うん、写真とかもすごく多いですね。なんか
そうですよ、
だからなんかこう友達とかと写真撮るときとかも自分はちょっと後ろにこう、
あ、そうそうそうそうそう、うん、顔大きく見える、
うん、頭と顔がねちょっと大きく見えちゃうからみたいな、はい、結構そこら辺がそしたら頭の形と顔のあれで、まあまあ、生活の中ではそこら辺がすごくこう悩みだったと。
そうですね、悩みです
ね。で、まあ、あの D さんワーキングホリデーでね、
はい、
来日したということだったんですけど、こっちに来日したのがあれでしたっけ、2019年の11月に来日したんですよね。
はい、
で今収録してるのは今2021年の2月だから、
はい、
まあ、だから大体今1年以上、
はい、1年以上
ね、頭の形はいつぐらいからそれなんか気になりだしたんですか。
気になりだしたのは、
うん、
多分高校生か大学生ぐらい
の頃、
はい、
今 D さんあれですよね、20代後半ですもんね。
そうです。
ってことは大体もう10年以上は悩んで、
はい、
うん、だ台湾にいる時から悩んでたってことですよね。
そうですね、
うん、
はい、
台湾で何かそれどっかこうそれ良くするのになんか探したりとか、うちに来るまでなんかこれどうしようみたいなのあったんですか。
ずっと、
うん、
台湾はそういうのなくて、
はいはい、
インターネットで調べてた、
はい、調べてた、
はい、整体、
整体、
後頭部の、
うん、
どうやって良くなるのか
のかみたいな、
はい、
それはあれですね、日本語じゃなくて向こうの言葉でってことですか。
日本語で調べてた、
うん、あ、そうなんですか、日本語でも、
はい、
そうそう、だから D さんね、台湾の方なんですけど日本語すごく今ねお聞きいただいても分かるように反応なのでこうやって日本語でインタビューもしていただいてるんですけど、なんかあれ韓国とかのなんかにもなんかちょっと情報とかも調べて、
そうですね、もともとあの後頭部のことを調べてたんですけど、
うん、はい、
韓国の後頭部の整形、
はい、整形、美容整形
出てきて、
うんうん、
これじゃないなと思って、
ちょっと違うな、
違う、うん、
うん、
なんか何を入れて、
あ、そっかそっか、
そうそうそう、
アパタイドとかね、
うん、
ちょっと怖いなみたいな、
ちょっと怖い、
うん、
そう、
なるほどな。あとなんかコルギとかもね、なんか、
そう、コルギもありまして、ね、でも顔のコルギしかない。
あ、そうだったんですね。
そうです。
まあ、2019年11月に来日して、でうちに初めて初診できたのが 去年2020年の12月の前半だから、
はい、
あれですよね、本当はでも、まあ、コロナがあったからね、ちょっと今通えてますけど、
はい、
本当の予定だったら2020年の11月に台湾に帰国予定だった。
そうそうそうそう。
だからある意味ちょっとそのコロナの影響だから D さんは、
ね、延長
になっちゃって、
はい、
とてもそれは何だろう、
うん、
帰れないから辛いことなんだけど、でもある意味うちに通えることになっちゃ
う。そうそうそうそう。
ね、
うん、よかった。
よかった。うちにつけたのはだから本当にあれなんですか、その帰国する予定だった11月ぐらいの時に見つけたんですか、たまたま。いつぐらいに見つけたんですか。
結構前。
あ、本当ですか。
うん、でもずっと仕事。
あ、そっか、はい。仕事で忙しくて。
はい。
でまあでもちょっと落ち着いてきたから、
はい、
これね、日本のね滞在期間も長くなるし行けるぞみたいな。
うん、そうそうそう。
ありがとうございます。でまあ実際ちょっとね、うちにね去年だから2020年の12月の前半からまあ今2月まあ中旬なんですけど、
はい、
まあその前5回にわたってね来ていただいたんですけど、どうですか、頭の形だったりとか顔の大きさとか変わりましたか。
すごく。変わりました。
あ、本当ですか。よかったです。
すごい、
うん。どんな風に変化しましたか。
自分のシャワーするとき、
はい、
触っても分かります。
はい、あ、頭洗うときとか。
ちょっと横幅が小さく
な
って、
うんうんうんうん、
後ろもなんか、うん、丸く
なった感じ。
うん、はい、なった感じ。
なるほど。そうですね。横幅もね、結構なんかシュッとしたら。それでやっぱ後頭部もね余計シュッと見えるし、
はい、
頭も小さく見えますもんね。
はい。顔も小さく、
うん、
見えて、
うんうん、
よかったです。
そうですね。実際ね、その顔の筋肉と頭の筋肉って同じ神経が支配してたりするから、頭の状態良くなると顔のバランスとかも良くなったりもするから、
はい。
本当良かったですね。
良かったです。
ね。わ、割とそしたら頭が合ってる時とかに結構実感 しやすかったと。
そうですね、
うん、
あとなんか、
うん、
衣装着るとき、
うん、服着るとき、服着るとき、うん、
うん、以前は頭のところが引っ張って、
うん、あの着替えるときに、うん、引っかかる、
うん、引っかかる、
上着を着るとき
に、ね、そうそうそうそう、うんうん、今は全然
あ、そうなんですか、そういう、
そうそうそう、
その感想はちょっとあれ新鮮ですね
本当ですか、自分もびっくりして、
あ、そっか、前まで引っかかってたんだけど今スッと入る、そうそうそう、すごいそれ。
そう。
うん、
びっくりした。
それびっくりしますね。
うん、
そっか、いつもだったら引っかかるのがスルッと入るみたいな。
そう。
よかったです、ね、
はい。
結構そんな感じで実感できた感じです。
はい。
そしたら割と、あれ、頭のだから結局形も良くなったからどうですか、くくりやすくなったとかもありますか、後ろに髪の毛とか。
ああ、そう、そうですよ。
ああ。
綺麗に。
くくれるの、
はい。
あと、写真とかもちょっと最近は割と、どうですか、前はなんかね、苦手だったけど少し気持ち的に変化ありますか、その辺とか。
ちょっと写真もなんか前より
こう
綺麗に、
うんうんうん、
なった感じ、
あ、撮れる感じ、
はい、撮れる、
はい、よかったです、
よかったです。
もう今日もねちょっとね、あの D さんにお願いして、なんか D さんちょっと基本的に顔出しはダメなんですけどあの目にモザイク入れてだったらね、ビフォーアフター出してもいいということなんですけど、はい、まあね、ちょっとね、あの映像の方も私のあのホームページの方で、まあ、映像というかね、そのこの音声とそのビフォーアフターの、
うん、はい、
あの写真付きの映像をちょっとアップしようと思ってるんで、ね、興味ある方は見ていただければと思うんですけど、ありがとうございます。そしたらですね、李さん、まあ、これからね、実はもう3月ですよね、2021年3月に、はい、いよいよ帰国が、やっと飛行機がなかなかね決定しなかったんだけど、やっとこう飛行機がね、ちょっと
やっと
帰国取れて帰国できるようになったということなんですけど、
はい、
でなかなかそうするとうちにも通えないじゃないですか。
そうですね。
でうちまだね、それこそ頭のコース、あの、うん、全国からそれこそ日本各地から来てもらってるんですけど、やっぱ治療を受けて一時的に良くなるだけだとか、やっぱ根本的な解決になりませんし、
はい、
まあリサみたいにね、台湾の方とかね、まあ、あとまあ日本でもご遠方の方とかだと、まあ、しょっちゅう来れない方とかも結構多いので、
うん、
基本的にやっぱりその自分でもよくできるセルフケアの方法とかも毎回ね、
うん、
ちょっとあの D さんにもご紹介してね、全部違う内容を紹介してたと思うんですけど、はい、セルフケアの感じはどうでした、良かったですか、なんかこう、
うん
うん、自分でやってみてどうでしたか、
いい感じでした、
うん、あ、本当ですか、
はい、
うんうん、
簡単ですね、
普段の生活の中でも割と取り入れてというか、
はいはい、
実践しやすかったですか？
やすす、はい、しやすかった。
本当に、
はい、
なんかいろんな種類教えたのでね、
はい、
ちょっとあれだ、まあ、今日も新しいので、ね、最後教えたんですけど、
はいはいはい、うん、これも簡単。
どうでした？なんか割と自分でもう頭の形よくできるようにはなりましたか？それ
とやって、
うん、
なんかすぐ変化ができる感じがすごい、
うん、あ、自分でセルフケアやると、
はい、
うんうん、そうですか。それはどうですか？やっぱちょっと嬉しいもんですか？
嬉しいです、ね、
ちょっとね、これ自分でもある程度ね、よくできると台湾戻ってからも大丈夫だみたいな、
そうそうそう、
それ大きいですよね、
うん、安心、
安心ですよね。
そうです
ね、日本にいる間だけね、頭の形良くて台湾戻ったら戻っちゃ
う。
あんまりね。
そうですね。
それ嬉しくないですもん
ね。そうそうそう。
せっかく日本に来て良くなったのにみたいな、ね。
そうそうそう。よかった。
そうですか。まあでも本当に良かったですね。そしたら今日はインタビューにもご協力していただいてありがとうございます。なんか結構頭の形で悩んでる人、やっぱ日本でも多くて。そうそう、でまあね、台湾でもねこうやって悩んでる方が いらっしゃるんだということで、はい、今回インタビューさせてもらったんですけど、
はい、
なんかそういう頭の形で悩んでる人にもね、こう本当に変わるのかなみたいなね、
うん、
ふうに思ってる方多いと思うので、
うん、
結構こう D さんの今のインタビューとかもなんか一つ少し希望が持てるんじゃないかな。
よかった。
よかった。なんか D さん最後に、まあ、一言もしあったら、頭の形で悩んでる方に向けてなんか一言あったらよかったらお願いします。
頭の形を悩んでいる、
うん、
どうもしよかったら、
はい、
通ってみてください。
あ、うちに。ありがとうございます。なんか変わんない、 D さんちなみに変わんないって思ってたんですか、昔は？
ああ、うん、変わんないと思ってた。
うん、
なんか小さい頃、
うん、
赤ちゃんの頃、そのドーナツ、
はいはいはい、
の
枕、
枕、
うんうんうん、
の寝てないから、
はいはいはい、
それ頭悪くならないかなと思って
思ってた、
うん、はい、骨だから、
うん、変わんない。
はい、でもすごくびっくりした。
びっくりしたよね。
うん、
ね、今 D さんおっしゃったみたいに、結構それ台湾の話っていうよりも、まあ、日本でもそう同じこと思ってる人すごく多くて、
あ、
そう、ちっちゃい頃の、まあ、その寝方だったりとか、
そうそうそう、
あと骨だから変わんないと思ってる人いるんですけど、
うん、
まあ、実際あまりね、そう、これ別 の産婦人科のね、女医さんとも対談してる、僕のポッドキャストの音声で喋ってるんだけど、あんまり関係ないかなって僕思ってて、寝かせ方とか、でもあと、なんていうかな、 D さんもね、散々うちで受けてるから分かってると思うけど、骨の形がおかしいっていうのもね、その骨の上の筋肉だったり皮膚とかの、
うん、
そういうところは結構ビジュアルに影響されてると思うし、
はい、
で骨とかも大人になってもね、
うん、
常に変わっていったりするもんだから、その辺とか実感できましたかね？
はい、実感できました、
ね、だからリサもね、こう親の寝かせ方が悪いとかじゃなくてね、台湾に戻ってもね、
うん、
親にもね、そのなんで寝かせ方悪くて、あんな寝かせ方したんだじゃなくて割とね、そこはもう気持ちはすっきりした。
そうですね、
ね、それありますよね。
ありますよ。
そう、うん、親にもちょっとね、
そうですね、
気持ちよく帰って接することできるんじゃない
か。はいはいはい、
そうですか。
よかったです。
よかったです。ありがとうございます。そしたら今日はインタビューにお付き合いいただきありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
はい、そしたら最後までお聞きいただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では小松博明に聞いてみたいことを募集しています。ご質問は info@akadokin.com info@akatokian.com までお待ちしています。